さあ、この時間はスペシャルゲストです。今日は長唄の3代目鳥羽屋左衛門さんにゲストでこのスタジオにお越しいただきました。と言いますのも、来年2019年はホノルル歌舞伎公演がやってきます。そのまとめ役、委員長を務めているのが左衛門さんなんです。アローハー。
アローハー。鳥羽屋左衛門でございます。本日はお招きいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。大変光栄です。
いや、こちらこそ本当に光栄です。
実はお父様の人間国宝の、はい、鳥羽屋里長さんと、はい、そしてお姉様の李石さんが、はい、ここスタジオで以前お話もくださってまして。
それはありがとうございます。
歌舞伎のお話を聞いたことがありました、はい、お父様の時代の。
ああ、なるほど。それはあれですか、前に歌舞伎がこちらに来た時の話ですか。
そうです。
あ、54年前ですかね。
になりますか。
1964年ですね。
はい、そしてこの、ホノルル歌舞伎公演が、はい、この度、はい、大きく報道されました時に、はい、お姉様にちょっとお伺いしたんです。
はい、
あ、長唄の方はどのような動きがあるのかなと、
うんうんうんうん、
そうしましたら、うん、思いが、左衛門さんの思いをお姉さんが先に私実は届けてくださいまして。
それはそれは、
はい、その54年前のホノルル歌舞伎の時に、おじい様とお父様、はい、
そうです、
が一緒に共演をされていて、
はいはい、
おじい様は吉村五郎治さん、
はい、
そして鳥羽屋里長さん、
はい、
で今回はおそらく
父の鳥羽屋里長も参ります。
はい、
もちろん私も参りますが、
という長唄の方には、はい、支える側にはそのヒストリー、
そう、ね、
エピソードがあるわけなんですね。という委員長の、そうです、3代目鳥羽屋左衛門さんですが、先日木曜日に、
はい、
ホノルルでも記者会見をしてくださいました。
はいはい、ありがとうございます。
その記者会見でお話しされたことを少し皆さんにご紹介ください。
はいはい、アロヒラニリゾートホテルさんがいろいろと協力してくださってまして、そこのボールルームで記者会見をさせていただいたんですが、
はい、
私がずっと熱い思いを語っておりまして、他の出席者の方の話す時間が多分短くなってしまったんじゃないかなと思うぐらい話をしてましたが
、はい、
またその記者さんたちがね、いろいろと質問をしてくださって、なお一層熱さに拍車がかかりまして、思いを伝えられたかなと思ってますけれども、
はい、その思いはどのあたり、いつ頃から
あったんでしょう。歴史というか、3年前に総領事館で、その前の総領事の、三沢総領事から、その2018年が元年もの150年の、節目の年になるという話を伺ったんですよね。
は
い、でまだその時には何のその、アイデアもなくっていうようなことを伺ってて、でもともとその私はもう小さい頃からもう5、6歳の頃からハワイに来てまして、ハワイが大好きだったもので、でただそのくつろぎに来るんじゃなくて、そのハワイに対して何か恩返しというとおこがましいんですけれども、何か力になりたいな、力になりたいというよりも、日本文化を伝えたいなと思ってたんですよね、ちょうど。で150年の話を伺って、よくよく調べてみたり、いろんなことを思いを馳せると、その今日系の4世5世の方々が実際に日本語はそんなに流暢にお話しできなくても、その正座をしてね、正座をするんですよ。それで手をついておはようございますとか、ありがとうございますと、その挨拶がとっても綺麗で、でどうしてそういうことができるのって聞いたら、その自分のおじいさんおばあさんからそれを習ったと。でそれは日本の大事な 挨拶だから、そして日本人はとても礼儀を大切にするからって、だから大事にしなさいと教えられたっていうのを聞いて、でまた彼らの家に行くと三味線とか鼓とか太鼓とか家に飾ってあるんですよね。だからその昔の日本を見ているというかな、そういう感じがして、非常に礼儀正しいんですよ彼らが。だったらその本当のその日本の伝統芸能を彼らに見せて、そしてもしかしたら彼らの それこそ元年ものの方だとか、その祖先はね歌舞伎を見てたかもしれないので、自分の祖先がこういうのを見てたんじゃないかっていう気持ちを掘り起こしてもらう、そのためにはやはり本物のその普段東京の歌舞伎座に出ているメンバーがそのままこちらに来て、全くその日本のお客様と同じものをこちらでお見せするっていうのが本当の文化をこちらに持ってくるという、ことだと思うんですよね。そのちょっとした 少人数というか、その雰囲気を持ってくるんじゃなくて、そのまま持ってくることがやはり、本当の文化を伝えると、でまた彼ら のアイデンティティのためにもそれが大事なんだ。でそれから人数編成、さまざまな苦労がございまして、
はい、
簡単には進まなかったんですよ。で私はそういう、興行主でもなければ何ですかね、プロモーターでもないので、ただ歌舞伎にはずっと携わってて、一演者でありますけども、この思いをいろんな人にこう伝えて、またそれに、共鳴共感してくださった方が応援してくださって、それでなんとか公演にこぎつけそうなところまで来ました。
素晴らしいことですね。
ありがとうございます。
大変なる、ご苦労の方も陰なるところではありそうですけれども、本物のそのままの公演がそうなりますと、来年春には、
はい、
ここハワイで
3月2日でございます、
はいはい、講演たくさんしていただけるようですね。
はい、ハワイ大学のケネディシアターでまず2日から、6日まで、
はい、
講演しまして、1日挟んで8日の日はコンベンションセンターで、そのホノルルフェスティバルですか、そこの一つとして、歌舞伎をいたします。
そうですか、いわゆる初日がケネディセンターで、千秋楽はハワイコンベンションセンターで迎える
はい、
ということになりますね、
はいはい、
そのじゃあ1週間は本当にこのホヌルルがハワイが歌舞伎一色にな
っていただけるといいですね。
ね、
非常にそうなるといいんですけどね。
そしてその本物です、演者の皆さんはどのような、はい、役者さんが揃うんでしょうか。はい、
先だって襲名披露をされた中村芝翫さん、もともと中村橋之助さんという名前で、はい、もちろん歌舞伎ももちろんなんですが、テレビ、映画いろんなものに出てらした中村橋之助さんが中村芝翫というお父様の名前を8代目として継がれて、
はい、
でその息子さん3人が、橋之助、福之助、歌之助と、で、主演俳優はこの中村芝翫親子でございます。
演目というのはいくつかあるんでしょうか。
はい、最初にまず芝翫さんに、ご挨拶を お願いしまして、その後音で見る歌舞伎という、私が解説する、演目がありまして、
はい、
でその後お待ちかねのその親子の連獅子がございます。
おー、はい、素晴らしい公演。舞台の方はいかがでしょうか、はい、今回視察にも来られてるんですが、その本物に近くなる、
本物がやるので本物なんですが、舞台が素晴らしくて、
あ、よかったです。
ケネディシアターが1963年の、竣工なんですよね、
はいはい、
でその当時から花道を設置できるように作られたんです。
そうですか、
でいろいろと調べますとね、初歌舞伎が1964年だったんですよね。で最初はハワイ大学ケネディシアターで1964年に歌舞伎をやるという新聞発表があったんですよ。でそれがなぜか直前の新聞発表ではそのブレスデールのねこけら落としに場所が変わってたんですよね。だからまあそうでもないとその花道を設置できるように作るわけがないというか。
なるほど。
ええ、
そのなんか思いが歌舞伎への思いが
そうですね
ケネディセンターにも込められているという、
でこの間その劇場視察をして花道を作った状態を見させていただいたらまあこれが立派なんですよ。
うん、
日本のようにまっすぐではなくて途中で90度曲がるんですが、道幅というか花道幅もしっかりありますし、その舞台とのなんていうんですかね、統一が取れてて、
はい、
早く芝翫さんたちに見せたいなと。
ああ、よかったです。
やっぱり現場で見ると写真で見るよりも現場で見た方がワクワクして私たちも非常に楽しみになりました。
そうですか。1964年がその初めての歌舞伎。
はい、そうです。
54年前になりますね、はい、今から今年18年ですから、はい、で1967年も何かのそのやはりその
明治100年っていう、
そうですね、
目を打って歌舞伎がありました。
はい、はい、でこれで52年ぶりになるんですね。
その前に約30年ぐらい前に、はい、やはり歌舞伎がこちらでやられてるんですが、それは北米公演と申しまして、
はは
アメリカのメインランドをいくつか回ってそれでこちらに来たということで、厳密に言えばその30年ぶりぐらいなんですが、私どもはそのハワイ単独公演、ハワイを目的地としてやる公演が52年ぶりなので、
なるほど、
52年ぶりと胸を張っております。
そうですか、はい、ここケーズも少し関わらせていただいていたんですね。
だそうですね。びっくりしました。
なかったんですけども、
総領事館で、はい、先日天皇陛下のお誕生日レセプションというのがございまして、はい、そこにお招きいただきまして、天皇陛下に、献上する曲を私作詞作曲しまして、
はい、
で演奏をさせていただいたんですね。でその時にケーズの、
古
谷さんにお会いしまして、はい、実はという話を聞いて、実はというのがその最初の1964年の初歌舞伎を日本から呼ぶのにその古谷さんが資材を投じて、そして家を抵当に入れてお金を借りて、それで僕らというか歌舞伎をハワイに呼んでくださったという話を聞きまして、びっくりです。
先代は日本文化をここにっていうことはずっとっていうのは聞いておりますけれども、
そうなんですか。
それほど具体的なこともあったんですね。
もうびっくりしまして、ぜひ来年の公演もハリーさん資材を投じていただいて
投じるものを作らねば
いや本当に、いやその話を聞いてね、もうまあ、その時に祖父と父が参ってますね、余計にね、感謝というかそういう方々の思いが重ならない限りは、逆に言えば、
はい、
そういうことはできないんだなと。だからそれを持ってきた、それこそ今回僕は実行委員会の委員長ですが、
はい、
その時の、委員長さんがおられるんですけどね、その方がものすごくそのやっぱり熱い思いを持ってらしたっていうのは、それは父から聞いてました。
なるほど。その当時のおじい様とお父様の講演、はい、その他にエピソードで小さい頃聞いたことで覚えていることなどはどうでしょうか。
いやー、とにかくいいところだったっていうね
まあでもそれがきっかけで、お父様は毎年ハワイに行って、はい、
そうですね、
今もね、なお
祖父が存命の頃言ってたのは、 あの綺麗な方が霊を首にかけてくれてほっぺたにキスをしてくれたとそのことが非常に印象深かったらしいですね。
そうですか、
まあ、特にそのねえあの円ルート、レート、
はい、
まだ360円の時代ですから、海外っていうのは本当に大変だったと思いますけどね。
なんか、まあ、あのサイモンさんのご家族旅行はそうすると、はい、毎年ハワイ。
そうですね、もうハワイ以外どこにも行かないぐらいな勢いでみんな家族がハワイ大好きですね。
となりますと、まあ、実行委員長としても、はい、歌舞伎、まあ、その日系人への思いももちろんですが、
は
い、
ご
自身のハワイへに、に対する思いというのも熱いですね。
ものすごく熱いですね。本当に結局その1964年の初歌舞伎ホノルルのそれ以来家族でその定期的に来るようになって、その中でも15年前になりますかね、私がちょっと喉の手術をしまして、舞台を約1年遠ざかることがありまして、でその時にこちらに半年ばかりいたんですけれども、
そうでしたか。
その時に今のワイキキビーチで、うん、怪我をしました。私がサーフィンで、
ああサーフィンもされるんですか。
それでその時助けてくださった方が元そのライフガードのキャプテンだった人 で、でその縁でその彼らがお花だから毎日来いって言って、でも今でもとても仲良くしていただいて、でその中の一人だった人が今度、来年の公演で、MC を務めてくれるんです。
そうなんです、
スティーブさんって言うんですけど、もともとこの方はエンターテイナーで、はい、そのギターを弾いたり、歌を歌ってたんですが、
はい、
46年間アロハスタジアムで大学のフットボールの MC を46年間務めてたんです。なのでそっちでもプロなの で、
そうですか、
お願いしました。
じゃあご縁があってその、ま、ローカルとのご縁も、
そう
ですね、そのままステージの方に生かすということになりますね、
はい
はいはい、日系人の方への思いというので記者会見の前には
あ、そうなんです、
お墓参りも、
うん、日本人はね、おそらくこれを聞いてくださってる方も納得してくださるかなと思うんですけれども、日本人はその昔から、節目節目にそのご先祖様のところに行ってお墓参りをしてご挨拶をするという風習というか、何ですかね、心の拠り所みたいなものがあると思うんですよね。で今回来年このハワイ公演をするにあたって、記者会見をする。でそれが元年もの150年の記念でするという、うん、一番大事なことがありましたので、
はい、
その記者発表をする前には必ずその石碑にご挨拶、お墓参りをしなければしてはいけないと思ったんですよね。で、まあ、危機にありますセメタリ、日本人墓地というのか正式名称わからないんですけども、そこに明治元年者渡航の日というのがございまして、
はい、
あと海軍と日系移民の集合墓碑がありまして、でそこにまずお花を3基献花しましてね、でご挨拶をして、でご住職に読経をしていただいて、でその後にその150年の元年もの、また日系移民の方々に向けて、またこれも私が作詞作曲したんですけども、それを演奏したんですよね。でその挨拶をした後、平井ご住職の日蓮宗の平井ご住職の読経の最中に、その明治元年ものの石碑のお花がいきなりガシャンって落ちたんですよ、
はあ、
風が全くなくて、
は
あ、暑いぐらいで、
はあ、
それで地震ももちろんなく何もないのにいきなりその一つだけが落ちたんですよ、
はい、
でその時私嬉しくなっちゃって、あ、 いらっしゃってると、激励にしっかりやってくれよっていうことだと思うんですけども、多分いらしてたとしか思えないですよね。
そうでしたか。
なので余計に気を引き締めて行きたいなと思ってます。
はい、皆さんにぜひ、このハワイに、ね、お住まいになる私たちも本物の、日本からの講演を見せていただけるというチャンスになりますので、講演の方チケット現在もうすでに日本で先行発売、そしてハワイでも先日からですね11月29日から発売されております。2019ホノルル歌舞伎ハワイ日系移民150周年事業の総体制というね、この、講演になります。ぜひチケットですが、オフィシャルのホームページがございます。2019ホノルル歌舞伎公演事務局、こちらのウェブサイトは、JTB さんの、ウェブサイト、jtbbwt.com というところから入っていくんですけれども、検索エンジンでホノルル歌舞伎というふうに入れていただければトップページが出てきますので、ぜひホノルル歌舞伎と入れていただいて、歌舞伎 in ハワイ2019、こちらのね、オフィシャルのページからチケットを購入いただければと思います。よろしくお願いいたします。S 席、A 席とございますが、この公演の歌舞伎を、まあ、見たことのないという方も、私も含め多いと思うんですが、どのように楽しんだら楽しますでしょうか。
今回のその演目プログラムもそうなんですけどもね、まずその主演俳優さんが今日は楽しんでくださいというようなことを多分言ってくれると思うんですが、それでまずちょっとリラックスお客様もしていただいて、でその後の音で見る歌舞伎というのが、歌舞伎って漢字で書くと歌、舞、そして、人弁ですが技という文字になりまして、
そうですね、
これは歌って書きますでしょ。これ何だと思います。
この歌ですか。歌は
その通りでございます。音楽で舞が俳優さん、で最後の人弁の技がやはりその集合の技、総合芸術と音楽と俳優と、そして例えばそれが大道具であり小道具であり衣装であり床山であり、そしてそれぞれの僕らの、技術全部含めたものの総合芸術だというのが、歌舞伎という文字にあたってるんですよね。もちろん諸説ありますけど、その歌舞伎という言葉は歌舞伎というところからこの字が当てられたんですが、やはりこの音楽と俳優さんがないと歌舞伎にはならない。でどちらが欠けても、例えば歌舞伎をやってる音楽の人か、歌舞伎をやってる俳優さんっていうことにはなるんですが、両方が一緒にならないと歌舞伎にはならないというところで、その音で見る歌舞伎という題をつけたのは、音でいろんなその自然現象を表したり、その例えば場所であったり、人であったり、それを三味線の音や大太鼓の音でその引き分ける、打ち分ける、歌い分ける、でこの曲が流れてきたりこの音が聞こえると、ここは水があるんだとか、山があるんだとかっていうのが分かるようになってるんですよね。だからそれでまずこういう音があったら目つぶってても、あ、後ろに川が流れてるんだなってことを想像してもらったりとか、あ、山から風が吹き下ろしてるんだ、高麗山脈から風がふーっと吹き下ろすみたいな、そういうのを表す音があるんですよ。でその説明をして、非常に親しみやすいものなんだということを分かっていただいて、でもちろんそこで連獅子のその後につく連獅子の曲の説明をして、で踊りと音楽の一体になった連獅子という踊りを見ていただこうと。で連獅子っていうのはこれはもう解説なくても分かる、その親が子供を試練に出す、親自身が子自身を谷底に落として、そして這い上がってくるのを待つという厳しい 親子関係のものなんですが、長い髪の毛赤と白のそれをぐるぐる、はい、振り回すので多分皆さんも見たことあるんじゃないかなと思いますけども楽しく見られる演目にはなってると思います。
なるほど、そうなんですね、はい。ぜひ歌舞伎この機会に来年、このねハワイに住む、日本人日系人としてもこの機会を逃さないように
ぜひお願いいたします。
欲しいです、ぜひ周りの方をねお誘い合わせの上、
はい、
ぜひ行っていただきましょう、
はい。
チケットの方もう一度言いますね。ホノルル歌舞伎と引いていただいてウェブサイトの方から、チケットを購入できます。3月の、初日の公演からケネディシアターの公演は S 席が100ドル、そして A 席が80ドル、そして千秋楽のハワイコンベンションセンターでの公演は一律で90ドルというローカルの方は、ね、チケットを、はい、販売しております。
はい、
今日は記者会見を終えて、そして視察をされております三代目鳥羽屋三右衛門さんにスタジオに特別にお越しいただきました。
ありがとうございます。
あっという間にお時間が、
はい、
終わりに近づいておりますけれども、
なんか取り留めもない話で非常にリスナーの皆様には申し訳ないことだと思っております。
とんでもございません。3月きっとあっという間に年が明けて、
そうですね、
やってきますね。
もうどんなことになるのやら
公
演の初日までが非常にもう慌ただしいと思いますけどね、はい、ぜひハワイに住んでいらっしゃる方皆さんいらしていただいて、それでお家に帰られたら仏壇があるお家もたくさんあると伺ってますので、こういう歌舞伎を見たよというチラシなりそのパンフレットなりをそのご先祖様に捧げてください。
見た後にもね。
見た後に、
そうですね、ご覧になってるご先祖様もいらっしゃるわけですからね。
だから僕見たよとか私見てきたよってね、はい、でそれをそのご仏壇にねあげていただきたいなと思います。
なるほど、日本の心を伝えるということで今回はホノルル歌舞伎をここハワイに持ってきてくださいます、はい。左衛門さんのまだまだ、道のりは続きますけれども、はい、実行委員長としても、
はいはいはい、
ぜひこれからも頑張って、
はい
はいはい、進んでくださいませ。
本日は本当にありがとうございます。お呼びいただきまして
こちらこそ
ありがとうございます。
ありがとうございます。最後に一言どうですか。
本当に2019ホノルル歌舞伎3月2日初日でございます。リスナーの皆さんぜひお誘いの合わせの上ご来場くださることをお待ちしております。よろしくお願いいたします。
本日は2019ホノルル歌舞伎公演の公演の実行委員長であられます三代目鳥羽屋左衛門さんにお話をいただきました。では来年楽しみにしております。ありがとうございます。
ありがとうございました。失礼します。